新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は4月の24日水曜日です。今日のニュースいきましょう。香港ビットコインとイーサリアムの現物 ETF を4月30日から取引開始か報道。東証スタンダード上場メタプラネット、ビットコインを2億円分追加購入へ。ソラナノデックスジュピターがモバイル版公開へ、アルティメットウォレット買収で。コインベースの米国外取引所 WIF およびペペを無期限先物取引で取り扱いへ。ビットコイン L2 スタックスアップグレード中本開始。ペイパル環境配慮のビットコインマイナー向けインセンティブプログラム提案、 NPO のエナジーウェブらと協力で。米リップルラボ SEC 要求の約20億ドルの罰金に異議申し立て。 SBI Web3 領域を中心としたコミュニティ B23 創設。イーサリアムエドコン2024東京チケットが無料に。一つ目のニュースは、香港で暗号資産現物 ETF が月末から取引開始かというニュースです。香港 SFC 証券先物取引委員会により先日承認された暗号資産の現物 ETF が今月末に取引開始になるとブルームバーグが4月24日に報じました。この報道によると、このことをブルームバーグへ伝えたのは香港ハッシュキーグループの広報担当者です。ハッシュキーは今月15日、グループ会社のハッシュキーキャピタルがボセラファンズとともにビットコインとイーサリアムの現物 ETF を販売する計画を発表していました。ハッシュキーの広報担当者によると、これら ETF が4月30日に取引開始されるとブルームバーグへ話したということです。なお、ハッシュキーはビットコインとイーサリアムの現物 ETF 販売を前に4月6日にボセラファンズとの提携を発表。11日にはハッシュキーキャピタルが既存のプロ投資家向けライセンスをアップグレードし、個人投資家向けサービスを提供するための資格を SFC から得たことが報告されていました。香港 SFC は今月15日、ビットコインとイーサリアムの現物 ETF を条件付きで承認しました。ハーベストファンドマネジメントおよびボセラアセットマネジメントの香港部門が SFC から同 ETF を立ち上げるための条件付き承認を受けたと、それぞれ別の声明を出していました。また一方で、チャイナアセットマネジメントの香港部門であるチャイナ AMC は暗号資産管理サービスを提供する規制当局の承認を得ており、同社はビットコインとイーサリアムの現物 ETF を開発していると15日に発表していました。続いてのニュースは、メタプラネットがビットコインを2億円分追加購入へというニュースです。東証スタンダード上場企業のメタプラネットがビットコインを2億円分購入すると4月23日に発表しました。なお、同社は今回の発表の前日22日、ビットコインを10億円分購入したことを発表していました。メタプラネットは今月8日、資金管理戦略の一環としてビットコインを購入することを発表。新株予約権の行使により調達する約 9.35 億円の資金ほとんどを BTC ビットコインの購入に充て保管する予定だとしていました。なお、ビットコイン購入総額は10億円までと4月8日開催の取締役会にて決議したということでした。しかし、今回の2億円分追加購入は4月23日に開催された取締役会にて改めて決議したということでした。今回の発表によると、ビットコインの保有残高は四半期ごとに価値を時価評価し、その時価損益を損益計算書の特別項目に計上することになるということです。また、四半期業績に著しい影響が発生した場合には速やかに開示するとも述べられています。メタプラネットは8日にビットコインの購入を発表して、1日で 89.47% 株価が急騰しました。新しい経済編集部がメタプラネットへビットコインの購入先について取材したところ、現状は非公開ですが開示予定はあります、開示可能になりましたら近日中にお知らせしますとの回答を得ました。続いてのニュースは、ジュピターがモバイル版公開へというニュースです。ソラナ上のデックスアグリゲーター、ジュピターエクスチェンジ提供のジュピターが、モバイルアプリ版の公開に向け、ソラナ特化の Web3 ウォレット、アルティメットウォレットを買収しました。ジュピター及びアルティメットウォレットから4月23日に発表されています。なお、今回の買収額は不明です。アルティメットウォレットは5月22日をもってサービス提供を終了します。翌23日からはリカバリーフレーズのみが取り出せるということです。 なお発表によるとモバイル版アプリジュピターはガス代ゼロで利用可能ということです。また一部報道によると同アプリは5月にベータ版のリリースが予定されているということでした。続いてのニュースは、コインベースが WIF、PEPE の無期限先物を提供へというニュースです。コインベースインターナショナルエクスチェンジ及びコインベースアドバンスド提供のパーペチュアル取引、永久先物取引、無期限先物取引の対応銘柄に WIF、PEPE の2銘柄が追加される予定です。コインベースインターナショナルエクスチェンジの公式 X アカウントより WIF は4月19日、PEPE は4月23日に発表されました。なお PEPE については今月12日に取り扱い予定が発表されていましたが、開始が延期されていました。発表によると WIF の取り扱いは4月23日9時30分世界協定時以降に開始されるということです。また PEPE の取り扱いは4月23日9時半世界協定時以降に開始されるということです。取引ペアについては WIF、パープ、1000PEPE、パープとなります。 1000PEPE は1単位で1000枚の PEPE と釣り合っており、1枚あたりの価格が小さい PEPE を扱いやすくするために採用されています。コインベースインターナショナルエクスチェンジとコインベースとアドバンスとは、米大手暗号資産取引所コインベースが米国外で展開する取引所です。なお、機関投資家向けのインターナショナル及び個人投資家向けアドバンスとが提供するパーペチュアル取引では、合計34銘柄が現在取り扱われております。パーペチュアル取引とは、現物と先物 CFD の特徴を併せ持つデリバティブ取引です。従来の先物取引では、契約時に決済満期日とその日にいくらで売買するのかを決定しますが、パーペチュアルには限月がなく、無期限に縦玉を保持することが可能となっています。続いてのニュースは、スタックスがアップグレード開始というニュースです。スマートコントラクト導入のビットコイン L2 ネットワークスタックスが、同ネットワークのアップグレード中本の開始を4月22日に発表しました。スタックスはスマートコントラクトをビットコインに導入することで、DeFi アプリケーションの展開に適した環境の構築を目指すプロジェクトです。スタックスの独自トークン STX を一時的にロックし、ネットワークのセキュリティとコンセンサスをサポートすることで、報酬としてビットコインを獲得できます。今回開始されたアップグレード中本は、トランザクション処理の速度向上や最終保証の強化、チェーン再編成に対応する堅牢性の向上などといったスタックスに多くの新機能と改善をもたらすということです。中本は2段階で構成されており、今回はその1段階目が開始されました。1段階目はブロックへの署名をセットアップできるテスト段階、インスタンス化の期間とされており、今月15日から29日がその対象期間とされています。また2段階目については5月15日から29日の間に予定されており、同期間ではメインネットのアクティベーションを迎え、中本のローンチが完了になるということです。これによりすべてのユーザーがブロックの高速処理およびビットコインのファイナリティなどの中本で展開される機能を利用可能になるということです。なお2段階のアップグレードは2つのハードフォークによって分割して実装されるということです。これはコア開発者が完全にアクティブ化する前に署名者へ最終調整やバグ修正の機会を与えるためということです。
続いてのニュースは、ペイパル、環境配慮のビットコインマイナー向けインセンティブプログラム提案、 NPO のエナジーウェブらと協力でというニュースです。米決済大手ペイパルのブロックチェーン研究部門が、エネルギー消費量の少ないビットコインマイニングをモニタリングし報酬を与えるといったクリーンエネルギー検証プラットフォームの開発を行っています。同社が4月22日の研究論文にて発表しました。なお今回の取り組みにあたり、ペイパルは NPO のエナジーウェブおよび DMG ブロックチェーンソリューションと戦略的協力をしています。研究論文によれば、クリーンエネルギー検証プラットフォームはエナジーウェブが開発したといいます。同プラットフォームでは、ビットコインマイナーがマイニング業務において低炭素認定を取得でき、この認定を受けたマイナーは公開鍵と紐付けられた報酬を得られるといいます。オンチェーンの取引は低い取引手数料で送信されることで、認定マイナーに優先的に送られますが、一部のビットコイン報酬はマルチシグの支払いアドレスにロックされるとのことです。認定マイナーは追加のロックされたビットコイン報酬を受け取られる唯一の存在となるため、これらのトランザクションをマイニングするインセンティブが高まるとペイパルは説明しています。同プラットフォームはマイナーが環境に与える負荷を抑制する狙いがあるとみられています。ペイパルのブロックチェーン研究グループは、基本的な暗号資産経済的インセンティブを既存の実証済みの強力なネットワークを改善・最適化するために再適用する方法を提案することで、この論文が好ましい行動に影響を与えることを期待すると述べています。マイニングとは、ビットコインネットワークなどのプルーフオブワークを採用したブロックチェーンにおいて、コンピューターの計算力を用いてブロックを生成する権利を獲得し、ブロックを生成することで報酬を得ることです。 マイニングには多くの電力が必要で、2022年10月に EU の行政執行機関 EC が発表したエネルギーの効率化に向けた行動計画によると、マイニングによる電力消費が世界の電力消費量の 0.4% に達しているとのことです。発電には一般には炭素系燃料が使用されており、ブロックチェーンが炭素系燃料の使用量を増やし、環境に悪い影響を与えるという意見もあります。また環境への影響のみならず、エネルギー価格上昇などの様々な側面から批判されています。今年2月には米大統領ジョー・バイデン氏率いるバイデン政権がビットコインマイニング企業の電力消費量における緊急調査の開始を承認したことが報じられました。またバイデン政権の2024年予算ではマイニングの電気代を課税対象とする提案もなされています。補正予算書ではマイニングについて、マイニングの成長に起因するエネルギー消費の増加は環境に悪影響を及ぼし、環境正義に影響を与えるだけでなく、マイナーと電力網を共有する者にとってエネルギー価格を上昇させる可能性があるとし、マイニングは活動が非常に変動しやすく、移動も多いため、地域の公益事業者や地域社会に不確実性とリスクをもたらすという見解が記されていました。続いてのニュースは、米リップルラボ SEC 要求の約20億ドルの罰金に異議申し立てというニュースです。暗号資産 XRP で知られる米リップルラボが同社に対し約20億ドルの罰金を課すよう要請している米証券取引委員会 SEC の申し立てに異議を唱える裁判資料を提出しました。4月22日付の裁判資料にて明らかとなりました。リップルラボは3月、 SEC が同社に対し20億ドルの罰金を課すニューヨークの裁判所に要請したことを報告していました。なお今回の提出書類によれば、 SEC の要求した実際の罰金内訳は8億7600万ドルの利益処分、1億9800万ドルの判決前利息、8億7600万ドルの民事罰であり、合計19億5000万ドルだといいます。提出書類の中でリップルラボは、裁判所は SEC の差し止め命令、利益処分、判決前利息の請求を却下し、1000万ドル以下の民事罰を科すべきであると主張しました。リップルラボは SEC の罰金を理不尽なものだとし、裁判所は1000万ドルを超えない適正な民事罰を下すべきだと指摘しました。リップル社は将来的にそのガイダンスを遵守するつもりであり、そうするあらゆる動機がある。 SEC の強権的な救済要求は法律にも原則にも根拠がない。法廷はこれらを全面的に却下すべきであるとリップルラボは主張しています。また SEC はあたかも完全に勝利し、無謀な行為を証明したかのように振る舞っているが、どちらも行っていない。 SEC はまた最高裁判所と連邦巡回提訴裁判所の判例によって禁じられている制裁金とデジタル資産に関する訴訟で他の被告や被申し立て人から得た金額の20倍を超える罰金も求めているとリップルラボは指摘しています。またリップルラボは、機関投資家向け販売による収入、支払った所得税、損失額を差し引いた段階で同社は利益を放棄する必要がないと主張しています。リップル社の最高法務責任者であるスチュワート・アルデロティ氏は、 X にて無謀な不正の申し立て、または調査結果がなく、重要な問題でリップル社が勝利したこの訴訟における SEC の要求は、米国内のすべての暗号資産に対する SEC の継続的な脅迫のさらなる証明に他ならないと述べています。リップル社と SEC が長年にわたり繰り広げてきたリップル裁判は、昨年7月に判決が出ています。判決は、リップル社による XRP の機関投資家向けの販売スキームは、ハウィーテストの条件を満たすため未登録証券募集にあたるが、個人向けに販売される XRP は有価証券ではないというものです。これは SEC のリップル社がこれらの機関投資家向け販売で約7億2890万ドル、当時の価格で約1003億円の XRP を販売したという申し立てを一部認めた形となりましたが、暗号資産取引所を通じて販売された XRP は証券に当たらないことを決定づけるものとなったため、業界ではリップル社の勝利として祝福の声が上がっていました。
続いてのニュースは、 SBI デジタルコミュニティが B23 創設というニュースです。 SBI ホールディングスが Web3 領域を中心としたコミュニティ B23 Web3 コミュニティの創設を4月17日に発表しました。なお、この B23 創設により、 SBI は SBI デジタルコミュニティを設立、同新会社を通じて同コミュニティを創設しています。 発表によると B2.3 では Web3 の普及を主な目的とし、 Discord 上にコミュニティを形成し、ユーザーとの交流の場として活動するといいます。また B2.3 ではコミュニティ形成に適している NFT アートの販売を予定しているということです。 NFT アートを通じてユーザーと共同での創作活動と行い、 IP の競争を行っていくということです。その他にも B2.3 は同 NFT アートを保有者への特典送付の実施や、フィジカルイベントにおけるチケットの代替とするなど、コミュニティにて様々な楽しい実体験を通じて NFT および Web3 の認知度拡大を図っていくということです。 SBI は今回の取り組みについて、 SBI グループでは様々な Web3 関連事業を展開しておりますが、既存事業は B2B やマーケット側が主であり、ユーザーと競争していくコミュニティというものはございませんでした。 B2.3 が SBI グループとユーザーをつなぐハブの役割になることで、 SBI グループとのシナジーを創出し、 SBI グループ全体の認知向上を図ることができるものと期待しておりますと述べられていました。続いてのニュースは、イーサリアムエドコン2024東京、チケットが無料にというニュースです。今年7月に開催されるイーサリアムのコミュニティカンファレンス、エドコン2024東京の参加チケットが完全無料になったことが4月24日に発表されました。今回の決定は、会場を提供する渋谷区および同カンファレンスのスポンサーの協力によるものだといいます。エドコンは2017年から年1回開催されているイーサリアムコミュニティのイベントです。イーサリアム最大の開発者会議デブコンでは、開発者にフォーカスしたカンファレンスとなっていますが、エドコンはコミュニティのエンゲージメントを高め、エコシステムに貢献することが目的になっています。これまでエドコンは2017年にパリ、2018年はトロント、2019年はシドニー、2020年、21年はオンライン、2022年はサンフランシスコ、2023年はモンテネグロで開催されました。そして今年のエドコンは7月26から30日の期間にて東京での開催が決定しています。7月26日金曜日はエドコン2024東京コミュニティイベントで、会場は東京各所となっています。7月27日土曜日から28日はエドコン2024東京スーパーデモデイコミュニティワークショップとして国連大学で開催されます。そして7月29日から30日はエドコン2024東京メインイベントとして国立代々木競技場で開催される予定となっています。こちら新しい経済のサイトに上がっている記事にチケットの申し込みのリンクも貼っておりますので、気になる方ぜひ応募してみてください。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。大人気特集、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新回が公開されております。今回はビットコインのマイニングはエネルギーの無駄、サトシが議論というテーマでお届けしております。こちらも新しい経済のサイトから見られるようになっております。ぜひご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。